どうしたら信じられるかという説教題をつけました。一人の人が主イエスキリストに対する信仰を言い表すようになるためにはどうしたらよいのか、私のような牧師が問い続けていることであるし、また教会の皆さんも問い続けていてくださることであると思いますし、そればかりか道を求めて教会の門を叩いた求道者自身が問い続けていてくださる問いでもあると思うのです。どうしたら信じられるのか、信じたい、信じられたらどんなに良いか、牧師として私はしばしばこのような吐露をなさる求道中の方の言葉に出会ってまいりました。信じたい、信じよう、一生懸命に自分に言い聞かせようとしています。ところがその一方で、これは本当のことだろうか、冷静に自分の心の手綱を引き締める自分がいる、こういう話を聞きましたとき、私のような牧師がよく言うことは、信仰とは決断ですよ、思い切ってその中に飛び込むことからしか始まりませんよということであるかもしれません。それは確かにそういうところがあります。家の周りをぐるぐるいくら歩いていたって、一体全体その中で何が行われているのか、中で何を待っているのか分かることはありません。その家から出てきた人を捕まえて丁寧にその話を聞いても、聞くと経験するでは全然違います。その意味では、いつまでも観察者の立場にとどまらず、決断し信仰の中に飛び込まなければならない。主イエスに全信頼を捧げること、主なる神様を本気で礼拝すること、賛美すること、洗礼準備会を始めること、洗礼を受けてみること、教会員としての生活を始めてみなければ決してわからないことがあります。けれども考えてみれば、こういう信じたいけど信じられないという気持ち、実はまだ洗礼を受けていない求道中の方だけのものではないとも思います。私たち人間の心の内には、たとえ洗礼を受けたキリスト者であっても、信じたいという気持ちと信じられないという気持ちがいつも綱引きをしている、二つの思いがいつも勝ったり負けたり日常の中でしているものだと思います。だからその意味では、いつもいつも私たちは信仰か不信仰か選択の前に立たされているとも言えます。どうしたら信じられるのか、これはまだ洗礼を受けていない方のみならず、洗礼を受けたキリスト者たちにとっても切実な問いであると言えます。それでは、これは本当だろうかという疑いの思いに逆らって、私たちを信仰の中に飛び込ませるもの、背中を押してくれるもの、どうしたら信じられるかという私たちが求める答えというのはどこにあるでしょうか。一体それは、私たちの背中を押してくれるものは一体何なのでしょうか。まあそういうことが聞けると期待しながら、どうしたら信じられるかなどという説教題のついた説教を聞き始めると思うのですけれども、ところが先ほど使者に読んでいただきました言葉を、最初から最後まで後ろから前にどう読んでも、どこにもその答えが書いているようには見えないのです。むしろ今日の箇所で主イエスがおっしゃるのは、しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っているということ、また互いに相手からの誉れを受けるのに、唯一の神からの誉れを求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようかということであります。牧師も信徒も求道者も共に悩んでおります。 どうしたら一人の人のうちに神への愛が生まれるのだろうか。どうしたら語られていることを信じることができるのだろうか。しかしシュエスはおっしゃいます。あなたたちのうちには神への愛がない。あなたたちは父を求めてはいない。だから信じることなどできない。入ろうかどうしようか迷っていたはずの信仰の扉がこのシュエスの言葉によって消え去ってしまいます。そもそもそれは信仰の扉ではなかった。私たちは信じたい気持ちと信じられない気持ちの間でいつでも揺れ動いていると思っていたのに、このことはこのお方はいいや、そもそもそうではない、そうおっしゃる。あなたたちが私を受け入れることはないんだ。あなたたちは自分が誉れを受けることばかりに気を取られているんだ。天の父との関わりにおいても自分が褒められること、言い換えれば自尊心が満たされることばかりを求めているに過ぎないんだ。先週と同じことを申しますが、このように語りかけられているのは神など忘れてしまった現代人に対してではないのです。信仰よりも生活に追われている貧しい者、罪人と呼ばれている人々に対してでもないのです。自分の生活の中心に神を置いている人々、ファリサイ派、律法学者ら、神を第一にしながらそこに生活のすべてを投入して生きている人々に対しての言葉でありました。10分の1献金を捧げ、神の言葉に生きることを真剣に試み、隣人への施しにも欠けることなく生きている人々、その人々に向かって、あなたたちのうちには神への愛がない。あなたたちが本当に関心があるのは神からの誉れではなく人からの誉れだと、バッサリやったのです。どうしてシュエスというお方が殺されることになったのか。理由のないことではありませんでした。正直に言っていくら何でも言い過ぎのように感じるこういう辛口の言葉を、激辛の言葉を語られたせいであります。私自身もこういう言葉に出会うとき、面食らってしまうような思いになります。面食らってしまって、だけどこれ、次の日曜日に説教しなきゃいけないって。自分の黙想を深めるために、まあ、妻にもこの話をこういうふうにイエス様は言ってるんだって話しますけども、その話してたら、なんか子供たちがですね、何々って、イエス様のことが大好きな子供たちが、何話してるのって、訪ねてくるんです。私こう話しました。お父さんもびっくりしてるんだけど、今度説教する箇所でイエス様は私たちのうちには神様への愛がないとおっしゃるんだよ。小学生組の娘2人は目を丸くして言いました。イエス様ひどい。私は申しました。ひどいよね。だからイエス様はみんなから憎まれて殺されちゃったんだね。もうちょっと違う言い方があったかもしれないよね。けれども、もうちょっと違う言い方があったかもしれないと自分で言いつつも、その一方ではさらに先の41節の主のお言葉が頭の中を駆け巡っておりました。私は人からの誉れを受けない。私は人からの誉れは受けない。どうしてこのお方はこんな激辛な言い方をされるのか。もう少し違った表現はなかったのか。 同じことでも私たちが納得して受け入れやすい形で表現する道はなかったのだろうか。こういうふうに思い巡らす牧師に対してシエスはおっしゃる。私は人からの誉れは受けない。シエスキリストというお方が私たち人間からの評判を一切気にしておられないから、こういう語り方をされる。そして私はシエスのお言葉に戸惑いながら、そしてまたもう少し別の語り方があるんじゃないかと無双しながら、しかしそこではたと気づかされるのであります。このお方の言葉に戸惑い、もう少し別の語り方があったんじゃないかと考え始めているその時、すでに44節の互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちがどうして信じることができようかと、こう言われているのは他の誰のことでもなく、この自分自身のことだ。そう言わざるを得ない、あったと気づくのであります。もう少し違う言い方があるんじゃないか、もう少し受け入れやすい表現があるんじゃないか、そういう発想がそもそも神ではなく人の方を向いているのではないか。大沢正義よ、お前のうちには父への愛がないことを私は知っている。お前が決して私を受け入れない。もしも私が自分の名によって来ればあなたは受け入れただろう。しかし父の名によって来た私のことをお前は受け入れない。ヨハネによる福音書をコツコツ解き続けております。毎回の準備にあたり参考にするいくつかの解説書や説教集があります。その中で私一番信頼して心引きつけられているのは、実はカトリックの聖書学者の伊吹優という方のものであります。まあ、お堅い専門の解説書であります。あまり教会員が手に取るような機会のある書物ではないかもしれません。けれども私、まあ硬いものだけど頑張って読もうと読んで読み始めて、けれどもいつの間にか下手な説教集をより読むよりも生きたシエスの声が響いてくるような思いがする、そういう読書体験をしています。43節44節のシュエスの言葉を伊吹はこういうふうに解説します。ちょっと私の言葉でいろいろ端折ってご紹介しますけれども、こういうふうに言います。自分の名によって来る人とは名声を持っている人のことです。評判の高い有名な人のことである。評判の良い有名な人が来たら我々人間は喜んでその人のもとに駆けつけるだろう。なんで駆けつけるのか、要するにその名声に自分もあやかりたいんだ。その人にあやかりたい、自分にもその名声の少しでもおこぼれに預かりたい、だから駆けつける。あの有名な人のすぐそばに行ったことがあるよ、あの有名な人の言葉を聞いたことがある、あの有名な人に声をかけてもらったことがある、あの有名な人に評価してもらったことがある、そういうおこぼれに預かるために我々は自分の名によって来る名声のある人のもとに駆け寄るんだ。なぜならこの世において自分の名声ほど私たちにとって魅惑に満ちた甘いものはないからだ。そして44節、 自分の名によってくる評判の良い人が私のことを褒めてくれるとは限らない、その人に近づけるとは限らない。近づけなかったらどうするのか、褒めてくれなかったらどうするのか、その甘い魅惑に満ちたものにあやかれなかったらどうするのか。44節です。誰も名声をくれないなら、有名な人の名声にあやかれないならば、それなら互いに褒め合えばいいじゃないか。名声を身近な人に与えてもらい、代わりにその人を褒めてあげればよい。お互いに褒め合って世にあればいい。けれどもこれらの人は主イエスキリストを通して出会う神の名声だけは求めようとはしない。神はお返しに褒めてはくれないから。それがどうして信仰と言えるだろうか。神を信じるとは自分の名声への欲望を捨ててしまうことではないか。自分が褒められることを捨ててしまうことではないか。それが信仰ではないか、こんなふうに解説するんですよ。よくわかります。なるほど、ちょっとわかりにくい、この43節44節の主イエスの言葉、なるほど、こういうことを言ってるのか、本当によくわかる。けれどもここまでよく分かってしまうとですね、とてもとても耳に痛い言葉です。なんで私たちは主なる神様を拝むのか。自分を肯定してくれるからではないでしょうか。私を神の子と呼んでくださるからではないでしょうか。みんながあなたを捨てても私は捨てない、ずっとあなたの味方だ、そうおっしゃってくださる限りにおいて神を拝んでいるのでしょうではないでしょうか。けれども今日の箇所のようにイエス様がこの私たちに向かって、あなたのうちには神への愛がないねなどとおっしゃるならば、すぐに私たちイエス様のこといらなくなってしまうのではないでしょうか。こんなに厳しいことを言ってくるイエス様ならいらない、褒めてくれない神様などいらない。その耳に痛い言葉が生ける神の言葉であるかどうかを吟味しようともせずに、初めから聞く耳を閉ざすのではないでしょうか。そして代わって、これこそが権威ある神の言葉だと私たちが仲間のうちで定めた基準ルールに従って聖書の言葉をいじくり回す。聖書の言葉じゃなくてもいいですよ。これが同じ我々の共有する価値観だ、そういうものをみんな持って仲間で集まって、それに自分がふさわしいかどうか、お互いがそれをクリアしているかどうか褒め合っていきて、それで満足。私は自分のこととして自分はこういう人間だと思います。有名なクリスチャンの実業家とか有名な説教学者に、それぞれ別々の機会に私の説教についてお褒めの言葉をいただく機会がありました。何度もありました。それ受けるたびに私は天にも昇るような気持ちになります。俺もだいぶ牧師として説教者として成長してきたなと得意になります。牧師として合格したっていう気持ちになります。そんなものは主なる神様を信じたときに全部捨ててしまったはずなのに、そんなもので自分のアイデンティティを作るのは 馬鹿げていると思ってるのに、有名なクリスチャン実業家、有名な説教学者が私の説教を褒めれば、私はそこで自分は牧師として一人前になったって思う。けれどもそうやって仲間内でお互いでお互いを褒め合って気持ちよくなっている人たちの真っただ中に主イエスは来られ、全く空気を読まずにおっしゃいます。あなたたちのうちには神への愛がない。神よりの誉れを本当は求めておらず、お互いに褒め合って満足しているだけだ。その人たちは答えたに違いありません。我々は自分勝手に褒め合っていい気になっているわけじゃない。神のくださった基準、モーセの律法に従って自分自身の歩みを点検した上で言ってるんだ。その客観的な基準に従って、この点あの点、神の言葉に従えた、お互いに確認し合い励まし合っているだけだ。だからお互い認め合い励まし合ってはいるけれども、究極的にはお互いからの誉れではなく神からの誉れを求めて生きている。そんなこと言われる筋合いはない。けれども45節です。主イエスはおっしゃいます。あなた方が神からの誉れを得ていると言えるための、自分たちの客観的な基準となっているモーセの律法、このモーセの言葉があなた方を裁いているんだ。なぜならばモーセは私神の子イエスについて語っているからだ。モーセの言葉に従うというならば私の言葉に聞くはずだ。ヨハネによる福音書の証しするところに従えば、主なる神様はこのイエスというお方に全権をお任せになっておられるのです。今日の箇所の直前の22節に、父は誰をも裁かず、裁きは一切神に、一切子に任せておられるとあります。でその裁きの一切を任された御子がおっしゃるんですね。モーセに示された神の言葉に従って自分を律している、自分の生き方の物差しとしている、いいだろう。けれどもその基準に従って自分は合格だと言っているのは、あなたたちの自分勝手な思い込みに過ぎない。あなた方には本当の合格ラインが見えていないから平気でそんなことを言えてるだけだ。父の裁きの一切を任された人の子である私イエスが、モーセの書いたことを基準に真実を告げよう。あなたたちのうちには神への愛がない。このシュエスのお言葉を信じることができるでしょうか。自分に語りかけてくる生ける神の言葉として受け止めることができるでしょうか。どうしたらこんな言葉を信じることができるでしょうか。毎週毎週何とか聖書の言葉を届けたい、聞く人に納得してもらいたいと思っている私などは、こういうイエス様の言葉を聞くと思うんですよ。これいくらなんでも伝え方が悪い。イエス様が憎まれ恨まれてしまうのは当然だ。自分だったらこんな語り方しない。だからこの言葉を説くことになったら、その自分の言葉は当然イエス様の言葉をオブラートに包み、聞く人が納得しやすい、飲み込みやすいものとして整えたいというですね、そういう誘惑が大きいと、これ正直に言わなければなりません。しかしまあこの説教準備をしながら、もう一度申し上げますが、そう感じ始めている私自身がすでに神への愛を持たず、一 人からの誉れを求めているその人そのものだ、はたと気づかされるのであります。主イエスの語り方が悪いなんて言えっこないんですよ。5章19節30節で主イエスはこうおっしゃっているんです。子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父のなさることは何でも子もその通りにする。私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。主イエスがこの第5章で今日の言葉を語る前に口を酸っぱくしておっしゃっているのは、天の父と私は一つであるということです。この御言葉を信じる者は主イエスの御言葉に面食らうとき、実は天の父に面食らっているのであります。もう少し別の言い方があるんじゃないか、イエス様、神様の御心を語るにももっと違うやり方があるんじゃないか、いいえ、主イエスの御言葉、主イエスの存在は余分な付け足しも余分な割り引きもない 100% そのままの生ける神の言葉であります。あなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。あなたたちは互いに相手からの誉れは受けるのに唯一の神からの誉れは求めようとしない。私は父の名によって来たのにあなたたちは私を受け入れない。このシエスの言葉が私たちの心に深くとどまりながら、私たちは日々を生きているでしょうか。現代のキリスト者たちはいつの頃からか罪人と呼ばれることを嫌い、君は愛されるために生まれたという自分を肯定してくれる言葉を聞きたがるようになりました。全然教会的な立場は違う進歩派も保守派も福音派もリベラル派も改革派も聖霊派も同じように聞きたがる。君は愛されるために生まれた。あなたたちのうちには神への愛がないという言葉がすっぽりと抜け落ちている。しかしそれによってキリスト者の本当の霊性が破壊されてしまったという危機感もまた保守派も進歩派も教会派もリベラル派も立場の違いを超えてキリスト者の本当の霊性が破壊されてしまったという危機感もまた広がっています。主イエスがおっしゃったことはやはり本当なのです。私は私自身を除外せず、まっすぐに真っ先に私の耳に痛烈に響く言葉として主イエスのお言葉を聞きます。あなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私はこの御言葉の前にひれ伏すほかありません。信じる気持ち、疑う気持ち、神を愛する気持ち、その他の偶像を愛する気持ち、二つの気持ちの綱引きなんてありません。私は魅惑に満ちた甘い名声の樹液に群がるカブトムシの一匹であり、誰も名声をくれないならお互いに褒め合い承認欲求を満たしてもらいたい、 ひどい自己愛病にかかった病人の一人であります。私は自分自身のことと申しておりますけれども、皆さんにもよくわかるのではないでしょうか。しかも洗礼を受けていない方たちにもこれよくわかることではないかと私は思います。だって Facebook とか Instagram とか Twitter とか TikTok とか、人からフォローされたりリツイートされたりいいねもらったり、そういうことを来ると嬉しいですけれども、そういうものをその数を少しでも稼ぐためにどうすればいいか、これ常識ですけれども、いい投稿をすることよりもですね、他の人をいっぱいフォローするんですよ。他の人の言葉をいっぱいリツイートするんですよ。他の人にいいねをいっぱい押すんですよ。そうするとそのお返しとしていいねされるんですよ。フォローされるんですよ。リツイートされるんですよ。お返しとして。どんなにいいことを言っても、そういうふうに人のことをしてあげなければ、全然いいねもらえない。また有名な人のものをフォローしたりいいねしたりリツイートするにも、これ純粋にこれが好きだという気持ちだけじゃなくって、その人たちはね、あんまり自分のことをフォローしてくれたり答えてくれたりすることはないと思うんですけど、こんな人をフォローしている私ってセンスいいでしょ、こんな言葉をリツイートする私ってセンスがいいでしょ、そういう名声にあやかりたい気持ちでいっぱいだ。わかると思うのです。あなたたちは自己愛に取り憑かれているね。私たちの表面的な取り繕っている日々の歩みをですね、ひっぺがしてこんなことをですね暴き出すような主イエスの言葉っていうのは、これ正直言いまして、こんな言葉聞いたら元気をなくさせられるか、ひどい反発の気持ちが心の中からふつふつと湧いてくるか、普通そのどちらかしかないような気がします。事実このような言葉を聞いた最初の人々はこれを自分たちに対するひどい侮辱の言葉と捉えまして、このような言葉を語った方を殺したのであります。その時代の最も信仰深い人々、最も深く神を愛していると自他共に認めていたその人々が代表してその方を殺したのであります。ところが私たち人間の神への根深い憎しみと手の施しようのない自己愛を暴露するこのイエス・キリストというお方は45節であります。私はあなたたちを訴えたいとおっしゃいます。すべての人間の偽善の仮面を剥ぎ取って自己愛病にかかっている私たちの姿を暴き出すお方が、私はあなたたちを訴えないと申します。たとえモーセの律法の本当の基準に従ってすべてのものの有罪が明らかになったとしても、私はあなたたちを訴えない。天の父より裁きの一切を委ねられたお方が、 私はあなたたちを訴えないとおっしゃる。私たち人間は見たくもない自分の姿をこの方に見せられることに耐えきれず、私たちの罪、自分本位を隠すために、まさに自分本位にこのお方を十字架で殺すのでありますが、この方はそのような私たちを訴えない。私はあなたたちを訴えない。裁かれるべき私たちが裁かれず、このお方と神は 100% 完全に一致して私たちを訴えないのです。無視して放置して、私たちが神への憎しみと自己愛の先の滅びに突き進むに任せ、捨て置いているということではありません。手を出すまでもなくあなた方を放置するという裁きを下すのではありません。だってそれならば、このイエス・キリストが地上に来る必要はなかったからであります。しかし巫女はこの地上に送られたのであります。自己愛に取り憑かれている私たちのただ中に巫女は降りてこられたのです。ヨハネによる福音書は、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛されたのであり、神が巫女を世に使わされたのは世を裁くためではなく、巫女によって世が救われるためであると、そう語られるのです。どんなに厳しいことをお語りになっても、神は世を救うために巫女をお使わしになったのです。今日ずっと私たちがこだわってきました誉れという言葉、ギリシャ語ではこの誉れという言葉はドクサという言葉が使われております。普通はこれ誉れではなくて栄光と訳される言葉であります。この栄光という翻訳の形でヨハネによる福音書ではこの言葉がたくさん出てまいります。しかしこのヨハネの福音書の中でたくさん使われる栄光という言葉、何といっても忘れがたいのはヨハネによる福音書の17章の一節において、父よ、時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光をお与えくださいと、主イエスが十字架の出来事に先立って祈られたその祈りの言葉の中での使用であります。今私が父の栄光を表すその時が来た、主よ、あなたが私に備えられた栄光を今お与えください。その栄光何でしょうか。十字架であります。神は御子の十字架においてご自分の栄光を余すところなくお示しになられました。私は私たちの骨の髄にまで染みついたこの自己愛の毒の解毒薬、この病の薬はここにしかないと信じております。本当に本当に私たちが自己愛病から立ち直るためには、徹底的に褒められることを必要としているのではないのです。徹底的に褒められることではなく、むしろ徹底的に許されることを必要としているのです。私たちが価値のある素晴らしい神の子だと自分に言い聞かせることによって、我々はこの自己愛病から癒されるのではなくて、 私たちがどんなに罪深く神への愛をこれっぽっちも持っていないどうしようもないにもかものにもかかわらず、我々が神に裁かれることはない、神はこの我々をお許しになる、神と一つであるキリストが自ら十字架を引き受け、私たち人間を決して訴えることをしなかった、この神の許しの愛の出来事が現実となり、私たちの心がそれに深く貫かれることが起こらなければならない。こんな私たちにもかかわらず許されているんだ、許されているからここで生きているんだ、私たちキリスト教会が使う許しという言葉は、まあ、ちょっと特別なもので、罪の赦免の赦という言葉に送り仮名をして許しというふうに書いておりますけれども、またこのような罪の許しに生かされている私たちの人生のことを、ある神学者は許可の方の許しという言葉を用いまして、私たちは生きることが許されている、生きることが許可されていると表現いたしました。生きねばならないのではありません。生きてよい、罪の許しに基づいて許可されている生き方っていうのは、人生というのは生きてよい、あなたがどんなものであってもあなたは生きていいんだ、あなたは生きていてよい、褒められたものは生きねばなりません。次も褒められるように生きねばなりません。有用なものは生きねばなりません。その有用さを世に発揮しなければなりません。生きねばならない。しかし許された罪人は生きてよいのです。次もまた失敗したとしてもやはり生きていてよいんです。似ているようで全然違うことです。生きねばならないということと生きてよいということは全然違うことです。似ているけど全然違う。どうしたら信じられるか、どうしたらこの福音を、この福音をお方になるキリストを信じることができるのか、私たちは自分自身にこう問いながら、実はこの問いの中である前提を持っているのではないかと思います。信じなきゃならない。イエス・キリストの父なる神を信じなければならない。けれども私はどうしたら信じられるかというこの最初に掲げた問いについても、今申し上げました福音の言葉遣いがそのまま当てはまると思っています。信じなければならないのではありません。信じてよいのです。信じることが許されているのです。信仰とは軽やかなものです。信仰者として生きることも軽やかなことです。私たちは親猫に首をしっかりと加えられて運ばれている子猫のようなものであります。どうしたら神を信じられるか、どうしたら神を愛せるか、しっかりと神に加えられた上でジタバタしているだけであります。 どうしたら信じられるか、どうしたら神を愛せるか、どうしたら神の子らしい生活を作れるか、それらがどんなに私たちにとって真剣な問いであったとしても、それはキリストにあってもうしっかりと神につかまれながら行う子供の遊戯であります。時が来ればみんな父の家に帰り、飲んで食べて楽しむ父の家の子供のようなものであります。イエス・キリスト、まっすぐな神の御心であるこの方のゆえに、信じることも生きることもねばならない強制ではなく、ただただ信じてよい、生きてよい、そのような贈り物として私たちに与えられているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、牧師として、長老として、教会員として、求道者として、礼拝者として、そして人間として、ただここに許されてあることを覚えます。自己愛の強い私たちです。今もなお、あなたのこの福音の言葉に歯ぎしりし、御子を拒否し、否定することを、信仰の名においてすら熱心に始めてしまうものですが、このようなものの生きることをなお望み引き受けてくださるあなたのお盾になった御子の十字架は永遠であります。いつでも滅びに向かって一直線に走りゆく私たちを、週ごとにこのあなたの愛の熱を押し当て連れ戻して生かしてくださることを心より感謝いたします。どうぞ私たちが正気に立ち返り、信仰のエリートではなく、ただひたすら貧しいもの、小さなものとして、貧しく小さな仲間たちに、この世界に生きるすべての者たちに、この許しの福音を、許しの愛を語り継げることができますように、どうぞ私たちを用いてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。